Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第153回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は自分の理想の姿とはを考えさせられるお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
明日から吹く風が幸せを探してる。風が吹くなら風に吹く。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
今日は友香さんと2人でお届けします。まずは早速、
友香さんのコーナーです。すいません。
朗読セラピスト友香の気になる一言ですね。
はい、
今日はどんな一言でしょうか。
はい、それではいきます。今日ご紹介する一言は、苦しいことについては私は何も考えない、だって美しいことがまだ残ってるんだから。アンネ・フランク。アンネはナチスの政権掌握後、その迫害から逃れるためにオランダのアムステルダムに亡命。しかしその後オランダもドイツに占領されてしまい、一家は隠れ家で過ごすという苦しい状況での生活でした。この言葉はアンネの日記の中の一文です。アンネの言葉はどの言葉も前向きで、弱った時に読むものを力づけてくれるものでした。私たちはどこに意識を向けるのか、それにより 過ごす場所は天国にもなり地獄にもなるのです。苦しいことがあってもどこを見つめて過ごしていくのかということ、もし苦しいことだけに意識を向けていたら、楽しいことやまだ心を癒してくれる何かの存在があってもそれらは全く目にも耳にも入らなくなるのです。苦しいことには意識を向けず、まだ心を喜ばすものが残っているのなら、それらに意識を向けてみましょう。すると不思議なことに、そんな中でも幸せをとことん感じることができるものです。試練や逆境に関しては多少鈍感な方がいいですね。意識の使い方で私たちは幸せにもなり、不幸のどん底にも落ちてしまうのですから、ということです。
あ、なるほど。これアンネ・フランクの、
そうなんですよ、
あのアンネの日記のですよね。そうです。私ね、こんないいこと言ってるって知らなくて、なんかアンネの日記って、はい、やっぱりその背景はね、あのユダヤ人の迫害なんで、うん、あのなんか読むのに辛くて悲しいっていうイメージがあったんですけれども、
そうなんですね、
なんかすごく力強い言葉ですよね、
はい、私もあの、はい、昔小さい頃アンネの日記読んだことあるんですけど、うん、本当に、ね、うん、アンネってね、うん、こんな感じでした。とっても前向きで、もうね、はい、アンネは15歳前後ですよね、この頃。
そうですよね、13歳から15歳でこのなんか日記を書いてたって聞いたんですことがあるんですけど、
こんなね、もうまだね本当に少女ですよね、はい、が、うん、隠れ家の中でね、うん、こんな気持ちで前向きに人生のことを考えてるっていうのが、もう多分同じぐらいの年齢だったんですけど、
うん、
驚きましたね。すごく感心したというか。
そうですよね、うん、
感銘を受けたのを思い出しました、
あ、うん、やっぱり心に響くものがあったっていうことですよね、
うん、そうです、まあ、ね、今日ご紹介した理由の一つですね、うん、それが、
あ、うん、なるほど、ね、15歳前後で女の子が隠れ家に外出られない状況ですもん ね、
うん、そうですね、大人と一緒に住んでるんですよ、ね、たくさんの人と、
あの他の家族も一緒に住んでたっていう、
ね、そうですそうです、ね、時々ね、そうね、あの、うん、見回りに来たりして隠れたり、うん、でも何か一つね、考え方で楽しくなるように、うん、アンネは工夫しながらね生きてるんですよ、妄想したり、
あ、想像力を働かせて、
そうですそうです、なのであの、はい、ね、ここの先ほどの文章にもありましたけど、考え方一つで自分の置かれている環境が天国にもなって、まさに本当に地獄にもなりますよ ね、まあ、考え方次第で、うんうんうん、このね状況って地獄じゃないですか。
地獄だと、もう想像を絶する苦しさだと思います、
うんうん、それをもう日記に綴ってるのが、うん、天国になるようにというアンネの希望だったのかなって思いましたね、うん、
そうですね。だって嫌なことがほとんどじゃないですか。
そうですね、
その生まれてからずっとこうじゃなくて、うん、一時期幼い頃は幸せな、ね、生活してて、
普通の生活してたんですけど、
ね、でいきなり、うん、あの隠れ家で息を潜めて生活しないといけない、私できへんと思うんですけどでもこの気持ちが彼女を支えてたんでしょうね、うん、あの明るいいいところを見るっていう、うんうん、ね、これいいですよね。あの解説のところでさっき言ってくださった、うん、苦しいことには意識を向けず、
うん、
まだ心を喜ばすものが残っているならそれらに意識を向けましょう。
できそうで、まあ で、うん、まあ、できないですよね。難しい。
できそうでできない、うん、できそうでできない、やっぱりいろいろ考えちゃうし、
考えますよね、
そうですよね、うん、でもこういうふうに考えるって大事ですよね。
大事で、ね、あの最後にね、あの、うん、鈍感とあの、うん、繊細さんみたいな話になってると思うんですけど、はい、私が思うのは、ね、試練や逆境に関しては多少鈍感な方がいいっておっしゃってますけど、うん、なんかね、何年か前に鈍感力って流行ったの覚えてますか。
流行りましたね、はい、流行りましたって言ったんだけど、
うん、最近ね、繊細さんっていうのも流行ってますよね、
う
ん、
そうですね、
私あの鈍感と繊細って、ね、ちょっと真逆のような気がしますけど、とか似てるなと思うんですよね。まあ、鈍感な方は、はい、あの前向きにやっていけるけど、繊細な方ってちょっとね、ちょっとネガティブなイメージですけど、人の気持ちも、ね、よく分かって優しいから よく気がつくから周りが見えて繊細さになると思うので、
なるほど、
うん、鈍感がいるから繊細もいてちょうどいいんですよ。
あ、バランスが
取れてね。バランスがいい。
そうですね、鈍感な人ばっかりいるとなんかはちゃめちゃ、
そうです
自分勝手なことばっかりになっちゃうかもしれないし、うん、繊細さんばっかりいると、ねね、あの結構
しんどいですね、周りも。でも鈍感な方はきっと繊細のその方のことを気がよくつく、うん、優しい人と思って羨ましいと思ってると思うんで、やっぱり私どっちもいいな、そうそう、大事だなと思いますね。
そうですね、
うん、
本当ですね。鈍感力と繊細繊細さと
どっちも、
どっちも、ね、持ち合わせた、
そうですね、
人間でいたいですね。
はい、
そうですね。じゃあ今日の言葉もう一度読んでいただいてもいいでしょうか。
はい、いきます。
はい、
苦しいことについては私は何も考えない。だって美しいことがまだ残ってるんだから。
ありがとうございます。なんか心の持ちようをまた学べたような気がします。はい、はい、それでは、今日の作品に戻りましょう。はい、今日はですね、
はい、
原田マハさんの作品を読んでくださると聞いてます。
そうなんです
よ。でもね、実はね、私、うん、原田マハさんの作品、はい、あんまり詳しく知らないんですけれども。
あ、そうなんですね。
はい、ともかさんはどうして原田さんを選ばれました？
そういう私もあまりよく知らなかったんですけど、はい、仲のいい友達がね、このラジオも聞いてくれてるんですけど、
嬉しい、
すっごく原田マハさんのファンで、
はい、
一度ね、いろんな話してすごくマハさんについてを語ってくれたことがあって、
そうなんですか、
興味持ったんで本屋さんでね、ちょっといろいろ読んでみたら、確かに面白いと思って、まあね、短編小説あったので、
はい、
ちょっと読んでみようと思って。
じゃあこの番組でちょうどいい長さで
聞いてくれてるかなと思って
聞いてくださってると思います。はいはい、ではじゃあ作品の紹介の方、はい、よろしくお願いします。
かしこまりました。まず原田マハさんからご紹介しますね。はい、原田マハ1962年、うん、東京と生まれ、小学6年生から高校卒業まで、うん、岡山県岡山育ちです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、で1985年に関西学院大学文学部卒業。
あら、また西宮に
縁
がある方ですね。はい、
それから1996年に学士入学し、早稲田大学第二文学部卒業されました。
優秀
でその後、うん、アートコンサルティングフリーのキュレーターを経て、うんうん、2005年には、
はい、
花風を待ちわびてで第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し、翌年デビューされました。
あ、キュレーターっていうのは学芸員みたいな感じ、ね、
そうですそうです。でだから、はい、美術の作品がすごくね、
そうですね、
得意なんですよ。
あ、はい、そうですね、原田マハさんというのはなんとなく美術のイメージが、
はい、そうなんですよ、まさにそうでね、直子さん、はい、原田さんはアートと物語を求めて世界中を旅する原田マハです。
かっこいい、
かっこいいですよね。なのでアートを題材にした小説を多く発表しています。
はい、
なんです、
はい、
ですが、
はい、
今日はこれからいつもの長編小説とはまた一味違う、
はい、
短編集、
はい、
ギフトという作品の中からシリーズでお届けします。
あ、これは楽しみですね。
ありがとうございます。
はい、
もうね、慌ただしい皆様日常の中で見失いがちな小さな幸せを描いた作品ばかりなので、はい、ほっこりしていただけたら嬉しいなと思ってます。
あ、それは聞くのすごい楽しみです。
はいはい、
それではともかさんの朗読で、
はい、
雨上がりの花です。お願いします。
雨上がりの花、原田マハ。藤田さんが6月いっぱいで退職することになった。30代独身、グレーのパンツスーツと書類で膨らんだバッグが定番。周到な根回しと破竹のトークで数々のプレゼンをさらってきた出来すぎる女。ヘッドハンティングされたって噂よ。いくらで釣られたのかな。ランチタイムはその噂で持ちきり。私は正直ちょっとほっとしていた。苦手だったんだよな。 一分の隙もないっていうか。広告代理店に入社して5年目、私にもアシスタントがようやくついた。いい気になってあれこれ頼んでいたら、5年前の自分を思い出したら、ピシャリとやられた。藤田さんだけには負けたくない。がむしゃらになった。その回あってか、彼女の担当クライアントの引き継ぎに、私が抜擢された。私は心の中で思わずガッツポーズ。とうとう彼女を超える日がやってきたんだ。藤田さんの退社当日に重要なクライアントへのプレゼンがセットされた。プレゼンターは私。気合が入った。が、プレゼンの前日、部長に呼ばれた。明日は藤田にやらせるから。最終準備に入っていた私は思わず部長に食ってかかった。私、自信あります。やらせてください。部長はじっと私の顔を眺めていたが、ぼそっと言った。あいつ、ヘッドハントされたわけじゃないんだよ。花道、作ってやってくれ。藤田さんが退社する本当の理由、母親の介護のためなんだと小さな声で教えられた。最後のプレゼンの日、あいにく雨だった。クライアントの会社に先に着いた私は、会議室のテーブルの上に書類を並べ、パソコンをプロジェクターにつないで藤田さんの到着を待った。プレゼン開始の10分前、会議室のドアが開いた。私は息をのんだ。いつものダークスーツじゃない。藤田さんは薄紫のワンピースをふわりとまとって現れたのだ。灰色の会議室に、まるで大輪のアジサイ。綺麗だ。本当に綺麗だった。何ポカンとしてるの？始めるわよ。くすぐったそうに笑って藤田さんがささやいた。私は慌ててプロジェクターの電源を入れる。なんでだろう。指先が震えてる。いつか藤田さんみたいになりたい。できるだけじゃない。強く美しい人に。 プレゼンが終わる頃、雨はもう上がっていた。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Tomoka さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、本当に原田マハさんだけど、うん、芸術じゃなくて普通というか、はい、私たちの身近に起こりそうな小説で素敵でした。
いいでしょう。
これね、うん、物語の中で、はい、主人公の私のね気持ち、うん、藤田さんへの気持ちがね変わっていくのがすごく分かって。
そうですよね、うん、
で私思ったんですけど、はい、藤田さんって本当はどんな人なんやろうって
、うん、私はね、藤田さんは、うん、すっごく本当は優しい人なんだと思いますよ、
う
ん、
優しい人でしょうね、うん、
まあ、仕事はね、うん、厳しかったですよね。
そうですね、
うんうん、で、うん、そうですね、主人公から見たらちょっと煙たいけど憧れてる存在だったんですよね、
うん、ですよね。
そう思いませんか。
きっとね、なんか、うん、仕事がすごくできるっていうようなことを書いてあったし。
そうです、うん、パンツスーツ着てね、破竹のトークでかっこいいですよね。
さっそうとした感じですよね、う
ん、そんな彼女ですけど、うん、最後ね、うん、退社する日にけじめをつけるから、うん、スーツでいいじゃないですか、本当なら、うんうんうん、いつものね、スタイルで、だけど、ワンピースで現れたんですよ。
そこがね
ポイントです。しかも6月で、うん、紫陽花のような色のワンピース、
ね、この意外性のある、
ね、
出場の仕方出場って言ったら
登場ですね、
登場の仕方、はい、
ありがとうございます、ね、
本当ですよね、うん、このギャップっていうのか。でも本当はこっちが本当の藤田さん、
ね、そうですね、まあ、灰色の、ね、怪物が、うんうん、まるで大輪の紫陽花がパッと咲いた。で彼女は、うんうん、まあ、私の想像ですけど、うん、本当はそういう方なんだけど、うん、仕事の時は、うん、スーツを着て自分にスイッチを入れて、うん、多分頑張ってたんだなって思われますね。
なるほどね。
でも最後の日に、まあ、本当皆さんね、すごく優秀な方だったんで、ヘッドハントされたと思っているけど、ね、実は皆さん知らないけど、うん、まあ、部長から言われて、うん、お母様のね、うん、介護で家庭の事情で退社されるということで、はい、彼女の中での晴れ舞台だったのかなというふうに私は卒業式、
最後の晴れ舞台
で、うん、ね、ワンピース着た。
そうですね、お仕事これでねもう辞められるわけですからね、藤田さんは。そうですね、うん、なんかこういう仕事上の憧れの存在がねいるってすごくいいなって思います
ね。今後の、ね、主人公も、ね、変わっていくんじゃないですか ね、
ね、そうでしょうね、きっと、
うんうん、未来は彼女も藤田さんみたいになって、うん、ね、後輩を育てていくと思うんです ね、 ね、
そうですよね、うん、きっとなんか希望のある。
そうです ね、 ね、
悲しいというか別れだけど、今度はそれで主人公が成長していくっていう未来が、ね、見えてるような、ね、
そんなイメージで朗読させていただきました。
あ、いいですね、
はい。
で聞いててね、ちょっと私自分の仕事の時どうだったかな、自分仕事っていうか自分に憧れの存在いるかなとか思って
聞きたいな。
憧れっていうよりも、
はいはい、
怖かった。仕事入社した時の先輩が、はいはい、面倒を見てくださった先輩が結構厳しくて、もう良くない点とかをねはっきりとして聞いてくれる先輩だったんですけど、
なかなかそんな方いらっしゃらないですよね。
そうですね、
部長でいいですね。
そうです、今結構割と、ね、ね、割とソフトな上司が多いらしいですけれども、うんうんうん、私たちの時代はそうでは
ちょっと怖いですけど ね、
そうですね、
毎日、ね、はい、教えてもらうとしたら、は
い、うん、そうですね、うん、でもきちんと全然間違ってないんですよね、今思えばね、あの頃は怖くて怖くてだったんですけど、
そうなんですね、うん、
きちんと仕事を教えてくれたし、うんうん、フォローもしてくれて、うん、一つね、すごく覚えてるのが、
はい、
私風邪をひいて仕事休んだことがあったんですけど、はい、自宅までねお見舞いに来てくれた、
その先輩がですか、
女性の先輩ね、
めちゃくちゃ優しいじゃないですか。
そうなんですよ、たまたま最寄り駅が同じ、はい、にところに住んでたんで、まあ、そう遠くないところに住んでらっしゃったんですけれども、すごい嬉しかったのを覚えてます。
びっくりされました、
もうびっくりしました、もうむちゃくちゃびっくりしました。
嬉しかったですよね。
あ、でも嬉しかったです、なんか気にかけて、気にかけてくださってるんだなと思って、うんうん、まだ新入社員の頃だったんでね、
それは本当にいい方ですね、はい、なかなか行けないですよね。
そうですね、うん、まあ、怖かったですけどね、
愛情のある怖さですね。
そうです ね、 そ、 ね、その人がいるとやっぱりちょっと緊張するし、うんうん、仕事しっかりしなきゃっていう身が引き締まる、
ね、うんうん、
思いだったんで、すごく印象深い人だったなと思います。はい、
そっか、はい、そんな方、私ちょっと今思いつかないですけど、私は逆に人に教えるのがすごく苦手なんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、厳しく言うのも実は苦手で。
ああ、そうですね、あまり厳しくは言わないけど、でも私にすごい、はい、ね、この司会の仕事とかするようになって、私にいろいろ教えてくださるじゃないですか、はい、むっちゃうまいですよ、教えてくださる。いや、もう本当にすごい、
めっちゃ嬉しいですね、
すごいね、いいアドバイスしてくださるんでね。
そうですか、
なんかそれ秘訣とか、気をつけてることとか、どんなの聞いていいんかなあるんでしょうかね。
まあでも、まあ、直子さんもそうですけど、人から何か例えばね、相談された時に、まあ、自分も同じだなと思うんですよね。
あ、
相手の立場に立って、はい、話を聞いているので、まあ、特に直子さんのね、
うん、
いつもね、相談というかね、聞くのは、
はい、
分かるので、自分の課題でもあるので、分かりやすいのかな。
あ、じゃあこの藤田さんが、うん、主人公に、5年前の自分を思い出したらっていう、いつもそういう気持ちでね、
うん、
初心の気持ちでいてくださってるって同じですね、藤田さんと。
ありがとうございます。
いい先輩じゃないですか、は
い、
そういう気持ち大切ですよね。
はい、
はい、今日は原田マハの雨上がりの花をお届けしました。友香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日はシリーズで読んでいただけるっていうことで、あ、これからも、
はい、
次回もギフトからですよね。
そうです。
次回はどんな女性が主人公でしょうか。
はい、次回は夢に向かっている娘さんと、
うん、
それを応援するお父さんのお話です。
それは楽しみです。うん、娘とお父さんの、
そうです、
はい、楽しみにしてます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.